好きな
シーン。思っちゃったね。
TD は好きな
シーン、うん。ごめんなさいね、なんかね。
なんか注目するシーンとかありますか、うん、好きなシーンとか。
うん。
塚口で見てますから、この人はね。あれ、いなくなりましたかね。
はい、はい、はい。いますよ、いますよ。注目のシーンですか。
なんか、あ、これあったわ、懐かしいな、みたいな思い出したシーンとかでもいいです
か。まあ、懐かしい。まあ、別にそんなに昔に見たわけではないので、間がそんな空いてるわけではないんで、はい、まあ、何度も見たものだったので、
ね、うん、
あれなんですけど、まあ、多分実写のやつでも、
うん、
まあ、予告のやつでとか、はい、メイキングのやつとかちょっと出てると思うんですけど、やっぱり最初のオープニングの擬態が作られていく
様子という。ああ、コーティングが剥げるやつみたいな。
そうそうそう。
下から上がっていくやつ。
ね、
そうです、うん。やっぱあそこはすごい印象的なシーンですよね。
ねえ。
ああ。
すごい。俺、あのシーン見ながらこれって手で描いてんのか大変やなと思って見てました。ねえ。
いやね、それは思いますね。
皮膚一枚が剥がれていくみたいな表現がありますよ。
ああ、あるあるある。
うわ、こんなん書け言われたら俺もうやめるわーと思います。
あれはだから原作にものすごく近づけて映像もしてるんだよね。だから CG でやってんのやろね。ハリウッド版でも似てたもんね。
ハリウッド版は、はい、95年の方の、
はい、
元にほどのしてると思うんですよ。
はいはい、です
よ、ね。漫画というよりもね。
はいはい、ですですです。映画のやつ。
うん。だから、あれを映像化したっていうのがやっぱりすごいんじゃないかなって思うんですよね。
すごいよ、ね。
死に守るっていうの
は。でね、
う
ん、アニメ映画のやつは乳首があるんですけど、ないんですよ、ハリウッドの方は。乳首が。
そう。乳首はあるやろ、普通。
いや、ペラーンってなってんねん、あれ。
俺、あるで。
スカーレットの乳首ないねん。じゃあ乳首出るのかな、思って、ちょっと楽しみにしてたのに。乳首ないねん。
マジか。やる気ないな。これで観客今2割減ったな。
減ったね。減ったね。OK 。TD はじゃあ乳首ね。乳首でいいね。
違った。
新旧さんはありますか、まあ、おすすめじゃないですけど、注目じゃないですけどね。
注目。原作の映画やと、
はい。
あら？
オフの時に草薙もどくがダイビングというか。
ある！
深く沈んでいく
っていう。あれめっちゃ大事なシーンだよね、あれ多分ね。うん、あるある。はい。
なんていうか、その自己対話的なことをするためにやるっていうところ。
はい。
が、まだ、その、とても人間臭いことをしようとして、命がかかってるけどね。
そうね。
うん、
海水にね、機械が行くわけですからね。
そう沈んでいくからね。
はい、
うん、そう、でも、あ、言っちゃっていいですか？
はい、どうぞ。
せんねさん言う？
大丈夫よ、言って言って。
僕そう、その見どころ一つってやっぱり一番ね、やっぱかっこいいっていうのは光学迷彩ですね。
ああ、消えるやつ？
消えるやつ。
ああ。
最初のシーンでダイブするところでもね、スカヒョハちゃんもやってるけど、
はい、
あれを。あの姿が消えて、シューって寝ていくっていうのが、
ロッカー、
まあ、アニメならでは。
ロッカーのやつの時ね。最初の。
そうそう、え、うん。どっかのやつの時。
ロッカー。縄張りのロッカーの方の。はいはい。
うん。
あれも CG でやるんですかね。あ、やれっか。やれるか、
さすがに。やれる。あれはまあ似たようなのは、っていうかまあね、勝手に人間が転んだりしたらできると思うんですけど、
はいはいはい、
相手がね。だから、その表現が、
うん、
うん、ちゃんとその、光学迷彩で言うたら、姿が見えないっていうことは、全く描かなくてもいいっちゃいいわけでしょ、言うたら。
はいはいはい、
だけど、ここに人がいるよっていうふうに、ちょっとおぼろげにこうね、光の屈折がの問題ですよね、確かね、
光学
迷彩。だからちょっとここ光の屈折残ってますよっていう感じで、あれ描くの大変やろなと思って、ね。
いやー、それは僕この間見ながら思いましたね。
なんで二人とも描き手の感じで言って
る
の？
よう、これ、え、これ描いてたんやろうと思って。
めんどくせえと思って。
そう、CG だっころの時代の作品やからね。
すごいなと思って見てました
ね。で、光学迷彩って一応設定的には、要するに、うん、天気が悪い時はあんまし効果薄いよね。
ああ、そうそうそうね。
なんで？
要は、人の形はそこにあるから。 浮いてしまうよ。人の形に雨上がるとかが当たったら。
すげえ。
そこまでは消せへんから、雨が当たっている自分の 水しぶきは。
そういうことか。
うんうんうん。
映像としてそこにないように見せてるだけで、本人はいてるから、雨の形までは向き変えられへん。当たってしまうから。
広角迷彩使ってる人の言い方だよね、それも完全に。使用者の目線で話してるよね、これ。
うん、
ああ、でね、それも出るでしょうね、でもね、それね。
もちろん。その辺もこだわってやってくれてると思うけどね。
うん。うん
う
ん、
あ、これは大きいと思う。
あと、まあまあ、ベタに行くと僕はじゃあ、見どころはもう、銃撃戦でしょう。
お、ほうほうほうほう。
もうブチパナ、もうなんつうの、単発でパンパンパンパン行くのもあれば、もう、バトーが後から持ってくるやつね。
ああ。
立ちこまチックなやつのやつを、もうぶっぱらすやつが、銃何個あんねん、種類みたいな。で、かといってヘリコプターの上から、ババババババババ行くのもあるし。銃、だからそう、ハリウッドやったらもう絶対できるでしょ、あれは。
うん、
逆にハリウッドじゃないとできないなと思ったの、そういう銃撃戦をね。
そうね。
俺逆にそのさっき言ったその銃撃戦で、まあ、バトーとか撃つ戦車対元子のシーン、どうやってやってるのかなと思うわけよ。
ああ、
アニメのやつやと腕とか引きちぎれるわけよ。
そう。あれはハッチ開けようとするときだよね、あれ確か。
そうそうそうそう。電動でリンクショーするときに、ハッチを開けて電動とリンクショーするときに、あれ、要するに軍の戦車やから、
開かない
ね、まあ、硬いわけですよ。
はい。
で、それやるときに、その、腎臓筋肉とかが引きちぎれるシーンがあるわけやんか。
そう
あれ、ね、あれはアニメやからできるけど、それを人間でやるときどうするのかなって、やっぱフルシーンでやるから。
うん。ああいうのもね、書くの大変やろうなと思ってね。
書く側や
ねん
な、書く側。
いや、僕ね、よく思うのは、
はい、
まあ、最初のシーンに戻るんですけど、うん、最初のシーンで、まあまあ、撃たれちゃうじゃないですか。はい、ほんならもう結構、ブチャーって言って
潰れちゃう、ね、あばらっていうか、肋骨がめっちゃ出ちゃう感じで出ます
よ、ね。そう、はい、もう背骨が残って、背骨も多分、だから擬態化してるから、セラミックかなんかっぽいんですよね。
ああ、そういう表現なんだ、あれ。
ブチャーっていう、こう、飛び散っちゃうシーンとかね。
はいはい、はい。
どんな気持ちで書くんかなって僕は思うんですよ、あれ。
書き側やな、ほんまに。
いつもね。これ、銃のシーンで僕は、何でしたっけ？アタッシュケース？
あ、そう、俺もそれ言おうとした、はい、そう。それ最初の最初でね、黒ずくめとか背広のグラサンのやつらが、ね、アタッシュケース持ってるのボタン一つでアタッシュケースが銃になるんですよね、その、ストーンって落ちて。
クシャーンってやって。
そう、あれ実写でもやってて、
あれかっこいい
な。あれ、うわ、テンション、うわ、これちゃんと採用してんねやと思って、そのまま。
うん。
すげえなと思ってね。
何気にあそこテンション上がるんですよ。
上がる、わかる。
わ、すげえ。
わかる、わかる。
ちっちゃいことやけど。
そう、わかる。
すげえや。思いつかんかったと思って。
いや、わかる。
うん。
取ってはそのままみたいなね。
うん。
わかるわ。
これでも、だからその銃撃戦ってね。
はい。
まあ、この、相当こだわったみたいで、
はい、
どうかって、ハワイか。ハワイにみんなで、銃撃ちに行こうって言って、監督が言って、
はいはい、
プロデューサーはそこまで宣伝持ってたけど、強引に推し進めて、銃撃ちに行ったんですって、
はい、
で、やっぱり、まあ、この書き手さんたちも、銃撃ったら、やっぱちょっと感触が違う。っていうか、
はいはいはい、
書き方が変わったって言ってるんですよ。
へ、
そのぐらいやっぱりこだわって書けてて、でも確かね、音もねすごいこだわってるんですよ。
ああ、一発一発の、
うん、だから、うん、だからね、劇場で見たかったのはそこの辺もあって、
はい、
うん、だけど距離によって音が違ったりだとかそういうのもあって、あと、
ね、
ゴーストインダセルのこの高画機動隊で2008年に、
はい、
2.0 って言って、
CG
なんかやったんですね、
はいはいはい。
そうそうそう。結構 CG に変わってるんですよ。
はい、
しょっぱなのシーン、上から落っこちるやつね、
はいはいはいはい。
あれもフル CG になってるんですよ。そこは変えんでやると思うんだけど、はい、それで思ったのは、だいぶ音 リアルっていうか変えてるなっていうのはあったね。だから押し守ってだからその辺すごいこだわる監督なんやなって思ったね、
ノイズが
音の、うん、
ショーさんノイズがひどいなお前のはみたいな、そしたらあの整理中なのよみたいなね、あのシーンね、最初のシーンね、あれね、はいはいはいはい、いいねあれね、
女性を手的に回す整理中ね、
はいはいはい、うん、そうなんだ、音もこだわって、
うん、
でもあの最初のオープニングっていうか、うん、芸者が出てるのはあれスタンドアローンコンプレックスの最初の方のやつですよね、
うん、第1話
の話ですよね、うん、
うん、
でも芸者がお前メイクがお前白塗りでお前真ん中丸赤ってお前日本の国旗みたいなあんな芸者おらんやろお前みたいなね、
その辺が新旧さんがムムってなる、
そうねそうね、イラってしたところやろうけどね、
イラッてしたところ
かな、新旧さんもダイブした、新旧さん
起きてるよ、大丈夫よ、
起きてる起きてる、
いや言われたからなんだか 2.0 見出しただけよ、
あいや見るな今
最初のシーンに
あれ新旧さん言った
シーンでしょ、
あのおすすめ的ななんか見どころ的なの言ったっけ、
あだから先言ったその最後のその戦車と元子はやり合って切れるシーン、腕がちぎるシーン、
うん、確かにあそこはね、
これだから 2.0 になると人形使いの声優が女になるんですよ、でもゴーストインザシェルの最初の方は男なんですよ、
あそっか、
それなんで女の声にしたんやっていうので賛否両論あるんですよ、また、
あそっかそっかそっか、
そうだ、融合しようってね、言うじゃないですか、そのハッカー、
うん、
ハッカーが生まれたやつですよ、うん、人形使い、
うん、
だから 2.0 というか時に変えたのがあれ、はい、声優さんが後にあれやる人じゃなかったっけ、だから榊原さんにやったん
じゃないですか、榊原涼子さん、
はい、
そうそう、あの首相やる人ね、スタンダードコンプレックスで、
そうそうそうそうそう、
首相か大統領か、
日本国首相、
日本国首相、
お飾りで置いたはずの首相やね、
うん、それスタンダードコンプレックスで出た、
あセカンドギグで
だよね、スタンダードで出てないね、うん、
ファーストギグで結局やめちゃうからセカンドギグで、あやめちゃうんだかな、まあ、セカンドギグで出てくるんですよ、
へ
え、50代やけどめっちゃ綺麗っていうね、確か
あスタンダードでも出てくるな、へ
え、まあでもね、榊原さんはいい声してますよ、ほんと、
あらそうなの、
うん、いいですよ、ハマンカン様ですからね、
なんですかそれは、
あれ嘘、
ゼータとかダブルゼータに出てくる敵役やね、言うたら簡単に言うたらしまうと、
知らないのかよ、
その二人強すぎやね、ガンダム
待ってよ、っていうかやろうぜガンダム、
大体あの何ていうの、そのちょっと冷たい感じのする美人役って言ったら大体あれよ、その声当ててる人って言ったら榊原さんか、
ドラフトの時以来やな、こんな生き生き喋ってる新旧主義だろ、
ニヤニヤしてるな、
ニヤニヤしすぎやろ、すげえな、榊原とドラフトは任せろってことね、ないの他に、もういい時間ですか、どうします、
ほほ、
ゴーストインザシェルは、まあでも結構もう見たくなってるよ、みんな。
どうすかね。結局ばっかり言っちゃうけど、
はい、
まあ内容的には、ゴーストインザシェルぐらいになると、ちょっと哲学的な部分が多いと思うんですよね。で、話が難解だって言われるから。
あ難しいよね、
うん。まあ言ってしまうと、擬態化して、まあ電脳化して、してしまうと、
はい、
まあ、ネットワークをつながってしまう、
はい、
そうしていくと自分っていうものは何なのかっていうことが分からなくなってきてしまう状態が起きる、
いやそんな深い話だなこれ、
だから途中で確かバトーと話、その潜った後の話、
はいはい、のね、
うん
うん、だからあれは結局自分っていうものを確かめたくて潜るわけでしょ、
そうそうそうそう、
うん、で自分が本当の自分なのか分からなくなるっていうになっていって、
はい、
だからこそその人形使いに見せられていくっていうね、
そうね、
うん、
その個の喪失っていう表現が、
ああ、いい表現
が出てくるわけです。作品自体出てくるから、それが。
うん、で、忘れてるわ、うん。
その、一応体という側があるから、はい、一つの個としては、その存在できうるけど、もしそれがなくなった時に、っていう話なんかも、要は話の中でというか、このシリーズの中で書かれてるテーマの一つなわけですよ。
はあ、
うん。
それ。
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 それって言っちゃった。深いよね。
で、
その人形使いとのこのやりとりの話のね、会話なんかもうわけわからんかったよ、俺。ネタは何回か。
いや、でもね、あそこはね、はい、バトーを見なきゃいけないんですよ。
あー、バトーはね。
バトーは。
いや、確かに。
何話してんだ、おい。
そうそうそうそう。
バトー、
そう。
元子ね。
元子って言っちゃったよ。うん、
別人やから。
そう。俺もね、誰かをドキッとさせたかった、今。
私と融合をしないか。そう。あの、うん、そっちにだけ、なんか都合がいいことばっかり言ってるけど、みたいな。
そうそうそう、何の話なんだ、も
うそこ、そうそうそうそう、でもう 狙いが来てるとね、もうバーってね、こう破壊しようとしてるから、ロッカーの人たちは、その全部ね破壊しようとしてっていう話、もうふわふわしちゃった、
見てない人分かんねえだろ何もの話
で、最後もようわからんく、なんかふわふわっとして終わるから、最後はね、おのおの教えて俺に、みんな後で見た後、
うーん、そうね。まあ、わかりづらい。今やっとまだわかりづらいですけど、1995年って、やっと Windows95 ができて、
そう。
ネットワークっていうものが、ね、こっから始まる、
そうね。
一般的になっていくっていう、入り口ぐらいの年代やからね。う
ん、だから、これ当時に見た人って、そんな電脳化でこう、人と人とこう、直接繋がったりとかしたとか、っていうのを、多分わかんない。今でこそまだわかりやすいかもしれない。
そうね、ま
だ話だよね。うん。
AI とかが普通に出てきますからね、会話の中で。今、僕だって都市伝説ですもん。あの、やりすぎコーヒーで知ったんですから、AI。
ああ、あれ、あれね。
そうそうそう。
うん、いずれ人間にとって変わりますよ。って言ってね。
そうそうそうそう。
で、地球にとって一番いらないのは人間だって判断したら、やられますよ。
そうそうそう。そう言ったら。危険だっていうね。電動化は危険な時代になってる、うん、みんなだから高架機動隊見てからそうやって電動化を推し進めてんじゃないかなって思うぐらいね、
うん、
はい、
あ、僕最後に
ならない
ですか、
はい、どうぞ、
ショッキングなやつ、
はい、
お、
あのキーボードを、
ああ、
キーボード扱うときに指先が、はい、
あー、わかる。秘書ね、秘書のやつね。
秘書のやつと、なんか、おっさんのやつね。あの外国人のおっさんのやつね。
はいはいはい。
キーボードを10本の指では足りないからっていうことで、その先からさらに分かれて、こう、
そう
ね、押す、こう、指の先から、
指の先から細いマニピュレーターが5本ぐらいずつ出る。
5本ぐらいずつ出て、
片手で指5本ぐらい
な。そうそうそうそう。
なんか、すごいんかすごくないか分かんないやつね、あれね。
でも
なんか違う方法あるやろって
感じ。結局でもそうね。そうそうそう。どうぞ。
だから何でか、あの辺がだから、イメージの限界やったんやろなと思うのは、あの時代っていうか、だから、設定で言うと、2020年代中後半のはずない。
はい。
うん。
で、まだキーボード入力をしてるってとこね。
そうね。まあまあ、そうだけどね。今もしてますから、まだ。
変わって、今はもう、スマホとか見たらわかるようにね。若い子はスマホとかいじりすぎてキーボード扱えないとかいう話も出てるぐらいからね。
いやいやいや、それほんまにあるんですよ、そんな話。
あ、出てきた。
なんで？
あるんですよ。いやいや、最近その、面接に来る子とかもね、キーボード、パソコンとかタブレットとかは全然使えるけど、
うん、
パソコンに自信がないと。
あいうえおとか打てないわ。
ああ、なるほど。
そうそう。一応習ったりはしてるけど、改めてキーボード得意かって言われると、ちょっと抵抗があるっていうような子がいたりするらしいんで。
今フリック入力するからね、入力。
そうそうそうそう。
俺もでもね、入力ローマ字入力にしてるんですよ。ちゃんとあのキーボード入力に、iPhone でも。 うん、まあ打ちにくいけどね。
打ちにくいやろな。
打ちにくいけど、もうそれになれるようにしてる。ヘボン式とかあるからまたね。
懐かしいの出てきたぞ。
あるから。B と M と P の前に N が来ると M になるんですよ、皆さんね。わかりますこれ。私だから千年バラは B の前が N だから千年バラになるんですよ、私。ヘボン式だと。
ナムバみたいな感じでね。
そう。これも出てきます、ゴーストインザシェルに。
出てこない。
あ、出てこないです。ごめんなさい。出てこない。ヘボン式出てきません、ね。ごめんなさいね。そうですね。
出てきてほしいね。
いやいや。
適当や。
あの、タラララのシーンね。タラララのシーンすごいですよね。
あれはね、意外とね、面白いなと。
いやー、わかるわかるわかる。
好きですよ、好きですからね。
車も普通に車やからね、うん、あの時はね。
そう、ね。
だけど、検問するときの、あの、かけるときの、バーってなって、タタタタタって立つやつがある、あれはまたね、最新なのか、あれは、みたいなね。まあまあ、
気持ちいいね、あれね。
いやもう見たくなった、自分で言いながら。あ、TDR、TDR ね。なんだ、なんだ。
何が。
なるな、あるな、お前今。うん、何、何。
ああ、しょうもないことなんですけど、回収車が出てくるシーンがあるでしょ。
ゴミのね。
ああ、
回収。
あるね。
で、まあ、最初はそれが分からずにずっと追っかけてて、
そうね、
現場に急行したらもういないっていうのをこう繰り返して、はい、
うんうんうん、
ゴミを出しに来るおじさんが
いる。タンクトップのね、メガネの。
そうです。その、まあ、おっさんって言われてるんですけど、
はい、
一番その映画の最後の、あの、エンドロールで、
う
ん、まあ、声優さん出るじゃないですか、役柄と。誰が声優だ、ね、うん、役柄はおっさん。
いやいや、そのおっさんが知らんやろ、それ分からんやろ、そのおっさん。
でも、立木文彦やったっけ、あの時って。
え？
おっさん、立木文彦やったっけ、
うん、新旧さん、新旧さん、マニアックすぎて分からん
すけど。分かれ
へん。松尾銀蔵や、多分。95年は。
取ってた。
ちょっと、それ声優の話をしてんの、二人とも。おっさんに名前がある。
全然分かんない。
松尾銀蔵はあのクレヨンしんちゃんのおじいちゃんやってた
って。ええー、そう
なくなってんだけどもうね。
いや、そこ注目して見てねえよな、俺。
いや、そんな広がり方するとは僕は全然想像しなかったんですけど、
今。広げてみたかって。
あのか、
おっさんはおっさんなんやなって。
そうそう、おっさん。
あ、でも、バトーがおっさんって言うのか。
そうそうそうそう。
ああ、だからおっさんなのか。
そう。
おい、おっさん。
回収車いたかっつって。いや、出そうとしたんだけど、みたいな言うおっさんでしょ？
そうそう。
ああ。間に合うと思って、
ああ、
走ってきたんだ。
いや、あのシーンもだよね。だからアニメで言うと、離婚言われてさ、みたいな。見てみるよ、この娘の顔。天使だろ、この写真、みたいな。言ってんだけど、その写真が違うんだよね。
あれ、実際言っちゃったら、あれ、きついよなって思いながら。
きついよ。
ね、
記憶が書き換えられて
る。書き換えられてる。
で、結局、元子にぶん殴られたやつも、俺は何も喋らねえぞ、何も吐かねえぞって言ってんだけど、バトーがね、吐くっつって、そもそもお前になんか知ってんのかみたいな。書き換えられてんだろみたいな。したらその時、えみたいな。そうなのみたいな。俺何も知らねえのみたいな感じで、そいつもね。
うん。そうね、記憶の書き換えよね。
そう
書き換えられてしまうと戻せへんっていうね。
うん、いや、怖いわ。
うわ、もう見たい。だまずね、もう締めに、うん、もう終わりです、皆さん。ごめんなさいね、もう終わります。あれです、ハリウッド、やりますよ、今度、ゴーストインザシェル。スカーレットさんで。スカーレットちゃんのヨハンソンちゃんでやりますけど、その前にこの映画のゴーストインザシェルアニメのやつね、95年にやった、うん、すぐツタヤとかゲオにありますので、もしくはそのネットとかでもあります。本当はお金落としてね、見てほしいですけども、これを見て今言った話出てます、注目ポイント出てます。一回で分かる人はもうあなた天才です。一回で分かんないと思いますみんなね。
うん、
で、それ踏まえて、理解して、ネットとか調べていいですよ。これどうなってんのこれ。何やこれ。どういうことあそこどういうことみたいな。理解した上で、行こうみんなで映画を見に。
文句よ
文句言おう。そして、レビューに書け俺の。そう。そういうことで。でもね、豪華機動隊ファン多いからね、めっちゃ言われると思いますよ。もし豪華機動隊で調べた時に、これがヒットした時に。こいつら浅いわっつって
大丈夫多分実写版はこけるから、
うん、あこける言うてるねいやお金落とそう今回はお金落と
そうそれ実写がこけたところで僕らは助からないんですけどね
そう助かる助かる
俺たちとそこは関係ないからほら
僕らは叩かれるのは叩かれると思います
そうですね叩かれました
でもまあ実写版で今回救われたのはは
い
吹き替えが、
そう。
ちゃんとアニメ版と一緒にしたっていうね。これは、ちょっとね、初めてじゃないかなぐらい。
あれはもう、なんていうの、日本で叩かれるの前提見越しての話やと思うよ、もう俺。
いや、多分ね、制作者が、かなり力入れたと思うよ、これは。
それは嬉しいよね。
あとだから、うん、あとだから、まあ、主導権は多分日本にある程度あったと思うけど、
はいはい、
この辺は、その辺で、うん、だからあっちはあっちで高画質帯作りたいって言って作ってるし、
はい、
その辺はだから口出しすることはなかったから日本の方が頑張ったんと思う、っていうのは最近はやっぱりあのアイドルとか、
はいはいはい、
あのねエグザイルとかが大体やるからね
いやそれまた違う批判になるよ、はい、それ前田さん
エグザイルとか
大丈夫あんなボンクラどもがやったら大概転ぶから
あの違うレビューに書かれるためにやってるわけじゃないんですよ僕ちょっとその叩かれ欲しさにやってるわけじゃない
3代目とかがやって
るから、ね、いや違う前田さん違うベクトルのやつだからそれ違うところにだからあれでしょシングってある映画のやつでも吹き替えで聞くのか日本で日本語のやっちゃ日本語じゃない吹き替えじゃないわあっちの方あれもヨハンソンちゃんなんでしょ
シングヨハンソンちゃん
でそれをやってるのは長澤まさみなんだよね確
かまさみちゃん
そうそうそう、
うん、そういう歌もまさみちゃん
そうそうそう、
うん、あれはあれで売りにしてるけどね両方とも見に行けって言って
そういうことだったね、
うん、
これもそうでしょだから
そうねだから両方とも見に行きたくなった
もんいや俺もそうなのよう
ん震えるかもしれんねうわ
そうそうそうそう
ゴーストが
たけしにもアテレコすんのかな
うんたけしはたけしのまま
ああ荒牧さんの声じゃないんだ
うん
だからもうそれだけで会えるな。
なんで、でも、たけしは全部日本語で喋ってるんですよ。
そうそうそうそうそうそう。
実写版、あっち版、あちらさんのよう な
そう、ね。
日本人だからっつって、監督がいいって言ったって。
少佐に任せるって普通に言ってるん
ですよ。え、そんな言い方
あ、少佐に任せるバカ野郎ダンカンダンカンは石川と回れつって。バカ野郎っつって。バトウ徳さんは裏に回れバカ野郎っつって。こんな高架機動隊は嫌だっつってね言ってますからね。はい、これです僕がしたかったの一番。はい、皆さん
あれ笑ってんの僕だけやな。
そうだね。振った人は笑ってくれたからよかったよ、助かったよ、ね。
あと実写版のあれ見てて、
もう帰ってきた。帰ってきた。
一応終わらないね。
なんて
あれね、実写版にね、バイクが出てくるんですよ。元子が乗るバイクが。
ああ、ああ、ああ。
そんなシーンある？
あれ実は実在するバイクなんよ。
うん。かっちょいやつ、
ね、2、3年前に出た NM4 って言ってホンダのバイク。
あ、そこはち
ゃんと。その後使い回してんの？ほんまのやつ。
あれを、いじってるけど、あれベースの、映画用のバイク。
ああ、
そうか。ああ、無頓着キャラじゃねえのかよ、そこは。すげえな。
あれめっちゃ知ってるじゃん。
知ってるじゃん。
めっちゃ見てるじゃん。
普通に出た時から100万円ぐらいするバイクですけど。
宣伝大使じゃん、それも。
すげえじゃん。めっちゃ
見たらってるじゃん。
バイク大好き。バイク特集しよう、今度じゃあね、また。
あの、バイクみんな、思い入れが強すぎるから、ベクトルごとに。
すげえな。いや、でも、新規さん、ちょっと痩せれば、俺、バトーなれるんちゃうかなと思ってますよ。バトー役。
でかいしね。
うん。
タッパあるから。
それは TD のが向いてるやろ。
TD は石川行くじゃあ、TD が石川行って
。いや、そんな感じ。
で、ワイナオさんが元子。
マジか。
で、俺がおっさん行くわ、じゃあ。
いや、そこはあれでしょうよ。課長でしょ、あんた。
荒牧さん行く？いいね。いや、そんな老けてねえわ。 ハゲてへんし、白髪じゃねえ。白髪は白髪か。難
しい、ね。
そこは加工す中に頑張って。低発、低発。
バカ野郎って言うよ、それ。見ていいのね。はい。これはね、でも、これ見たいって言った人半分、見たくないって思った人半分、うん、トントンだと思います、今日はね。
だから。ただね、これね、まあ、過去に何回か映画、僕も、ダメ元では出させてもらってますけども、
はい。
当の本人が見てないってパターン、ありますからね、その後。
ターミネーターと、バットマン、
はい。
スーパーマンね。
バットマン。
今回は見ます。
うん、大丈夫ですか？
完全に見ます。
はい、まあ、びっくり。
どっちで見る？どっちで見る？一回？
いや、これどうする？でもね、これ、俺見るとね、結構 DVD 買いたい人なのよ。ブルーレイとか。
それから全部入ってるでしょ。
そう、だからと、でもね、また 3D で見るかっていうのもあるわけよね、これ。確か。3D はでしょ、これ。
3D あったっけ？
確か 3D あるはず、確か。
本当に？
はい。
VR やったっけ？
2D の吹き替えで見ます、多分。
普通に。
はい。やっぱアニメが入ってるから、アニメで。いや、トグサはトグサで聞きたいよね、やっぱ山寺さんね。少佐少佐っていう声の、ものまね全然似てないけどね。少佐を呼ぶときのあの独特のトグサの少佐ってこの言うあれが好きなんですよ、僕。わかりますこれね、少佐。
わかるわ。
わかるね。あれいいですね。
あれ難しいよな。でも、わざわざ実写してんのにアニメの声に戻すっていうのもなって
。いや、もう揺らがせるなって、俺を。
だって、だったらアニメでいいやんって思っちゃうし。
あー、じゃあヨハンソンで行く？ヨハンソン。
コアなファン対策でしかないって、もう絶対にあの吹き替えは。
だって、それやったら実写意味ねーって。って思っちゃうよね。
あ、じゃあ実写でちゃんと見て、DVD で、元子さんで行けばいいわけね。山寺さんで行けばいいわけね。うん。あ、でもどうだろうな。まあ、2回見ればいいんだよ、多分。
うん、2回見たらいいんだよ。
そうね。
うん。
俺、同じ映画2回見たことないんですよ、まだ。スクリーンで。
まあ、いいと思いますよ、それで。
あ、すいません。
多分普通やと思う。
あ、普通です、
ね。ですよ、それが。何回も見に行くのはおかしいですよ、やっぱり。
これはでも、そう、そそられる映画ではありますね。そういう意味ではね。
まあ、だから新しい表現があってほしいなとも思うんだけどね。なんかね、
原作
今だからこそ、
はいはいはい、
原作もせけど、今までにない、なんかね、表だから、ちょっと話変わるけど、トータルリコールって映画があって、
はいはいはい、
で新しいのトータルリコールってあるんですけど、
はいはいはい、シュワちゃんじゃない方 ね、シュワちゃんじゃない、
シュワちゃんじゃない方、コリン・ファレルの方ね、
はいはいはい、
でその表中で、あのガラスのところに、
はい、
ビルとかのガラスに、
はい、
こう手を押し当てたらそこが画面になるっていう表現があるんですよ、
は
い、
ある
ね、あれとかかっこいいと思ったんですよ。
結局そういうのテレチップが埋まってるんだもんね。それがでも探知機になってるみたいなね。
うん、はい。なんかそういう表現をしてもらったら、まあ、言うたら、原作と違うやんけとかはあるかもしれないけど、なんかそういうのが見せられたら僕はいいなと思うんですよね。
今より新しいものみたいなね。
うん。新しい表現。なんかね。うん。
いや、いい。やっぱ見方が違うね。でもね、これ多分、
ね、
今回はその高架機動隊という大きい括りのそのゴースト・イン・ザ・シェルをやりましたけども、
ああ、
また笑い男事件のね、
あの、そうですね、
スタンダードコンプレックスの、
それをしたい。
やりましょう。
立ちコマのことを俺は話したいんだよ。
しかも立ちコマ実際に作るって言ってんだよ、今。ちょっとちっちゃい目のやつで。で、画像も映せて、会話もできて、でその会話がちゃんと立ちコマの声優さんの声でやってくれる。
ね、玉川咲子さん。
すごいよね、それ。
すごいよ。
みんな影響されてんだから。
ね、シャアの嫁だよ。
あ、そう。ガンダムわかんないんで、ガンダムに寄せていくとも困るんです
よ。シャアはわかるやろ。
いや、シャアはわかるけど。 その嫁の声の人まで知らないですよ。それ立ち込むか知らないけど。
立ち込まれるとね。
いやー、ね、ゴーストインザシェルを今日はちょっとね、まあ浅いですけど、まあちょろっとね。
そうね。
喋らせていただきました。次回は、この4人でもやっぱね、秋キャンプでね、喋り慣れてるからね、気使わなくていいんですよ。TD はスタンダードコンプレックスもいけるんだよね。
まあ、そこから入ったと言ってもいいぐらいじゃないですか、多分。うん、
でもね、今回笑い男はちょっと出てるんでしょ？
うん、なんかね、クレジットされてるみたい。
ハ
リウッド版
で。おそらく続き作るための布石ちゃうの。
かなぁ。
なるほど、
売れたらやりますよ、的な。
クゼって名前も出てるんですよ。クゼっていうのは、あっちのセカンドギグの方ね。そうですね。だから、ちょこちょこそういうの入れてるんかなっていう。あるんで、だから続きを作りたいの、作れるかどうかやね。
まあ、売れ方次第やろね。
まあ、金かけすぎるからね、あっちはね。回収できるからなんでしょうけど。まあ、日本では大丈夫。いや、どうだろうな。わかんねえ。
一応ね、アメリカは3月31日で1週間早いんですよ。
はいはいはい。
だそこでどうなってるかっていうのもちょっと楽しみ。
でアメリカで大ヒットするようなことがあると日本人踊らされるから基本的に。
あ、いやどうかな、関数は一緒やからね。結構アメリカでヒットしても日本でヒットしないって多いからね。レゴムービーとか全然ヒットしなかったからね、日本はね。全然話違うけど、
あれ売れた、向こうでは
めちゃくちゃヒットした、
レゴムービーって。
だからレゴムービーっていうのは、レゴを使って、
はい、
レゴを使って、映画を作ってるんですよ。
あ、そういうのが今あるんですよ。
あれ、レゴの 3D の映画でしょ。だからレゴ本体っていうよりも、レゴに出てくるキャラクターを動かすっていう。
そうです。CG で動かして、でこれは確かに面白いんですけど、日本では全然受けなくて、ただ今回レゴバットマンっていうのやるんですよ。
バットマンやってますね、今ね。
なんか。
で、これはね、僕この間109シネマズのエキスポシティ行ったら、
はい、
番宣してて、
はい、
キャラクターが来とったんですよ。レゴバットマンが。で、前こけてんのになと見ながら、考えたらレゴランドで作れるでしょ、今度。
そうそうそう。
名古屋に。
できましたね。
できたでしょ。だから多分それの影響で、ヒットできる、しようとしてるんじゃないかなっていうね。あるんで。
なんでしょう、不思議と日本って、ある程度の知名度なのに浸透感が低いよねっていう感じでね。レゴって。
いや、もうレゴでも喋れんのかよ、お前ら。
そうそう、映画もそうやけど、ゲームとかでも向こうでヒットするから日本持ってくんだけど、日本持ってくるとこけんのよ。
ダメね。
だから今、ね、何だっけな、PS4 かなんかでも出てるよね、その、
毎回出るあれは。レゴスターウォーズとかね。
あんな感じでいろんなことができるレゴのゲームとか。
そうそう。あるんすよ。
それはもうレゴ特集でしょ。それはもうレゴ特集でね。いや、だからスタンダローンコンプレックスで会いましょうよ、次はね。
そうね。
はい。もう、なんかネタに困ってるしね、番組的にちょっと、俺の回詰め詰めになってるから、半年以内にあるよ。スタンダードコンプレックス特集。この、だから、ゴースト・イン・ザ・シェルが DVD 化する前ぐらいにやりましょう。喋りたいでしょ、スタンダードコンプレックスの。
いや、もう喋りたい。
いや、めっちゃ喋りたいのよ、俺も。
もう毎回泣くもん。
長なるのよ、絶対。今からやると。あと2時間。
立ちコマの話だけでいいよ、僕は。
そう。立ちコマね、あるんですよね。老人ホーム行ったり、工事現場
始め
たり。
やめて泣いちゃうからやめて。
その話はじゃあ次回に撮っときましょう。
そうっすか。
でも不思議と秋に行った旅行先では一個もこの話してないな、俺ら。なんやねん、俺ら。
カツオの話で必死やった
ん。こんな共通点あったんやな、思ってね。はい。すいません。助かりました、ほんと急遽。
いえ、もっとちゃんと話したかったなって
のは、ね。いや、もうだいぶ、もう予備知識のある中でみんな今から映画行けますので。
う
ん、
そうっすね。予告編見てください。
はい。
うん、
新球さんが切れたでおなじみの予告
編で、
切れ
たおなじみの、どんだけ千年さんのモノマネがうまいか分かるだろ
うから。そうですね、う
ん、
はい、 ダンカンさんが出てるんでしょうか、果たしてね。さあ、じゃあ締めますけども、またね、あのゴーストインザシェル特集で、まあ飽きず僕らはスタンダードコンプレックス特集しますので、
はい、
一切あの批判は受け付けませんので、
はい、はい、どんどん客を置いていきます。
そうですね、
申し訳ないけども、
好きな話をしましょう。多分ね、新規さんもワイラオさんも TD も喋りたいこと2割ぐらいしか喋れてませんから今日。
うん、はい、危ない危ないもの、
はい、
今から喋っちゃう。
そうですね、うん、オチにつながることはあんま言ってないつもりではいますが、
うん、そうですね、話をあんまりちゃんとしてないからね、
う
ん、
そうですね、うん、オチが分かってないですから私はまだね、
うん、そうそれもあるね、
はい、はい、そうですね、
うん、
はい、皆さん
かなり断片的しか本編に触れてないから
ね、触れてないですよね、うん、はい、まあ、4月7日公開ゴーストインザシェル、 あと小垣動体の、まあ、ゴーストインザシェル95年のアニメ版も見ていただきたいなと思います。
はい、
はい、本日はワイナオさん、TD さん、新旧さんゲストでお迎えしましたゴーストインザシェル特集、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
元小屋言うてる、ね、元王さんになってる。あ、今のいただきました。ありがとうございます。
ネタバレやな。
いいね。
てか、アップルシートも見てほしいねんけどな。
いや、普通に流すんかな。
アップルシートは。This program was brought to you by 千年チャンネル。